Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。
2025年4月28日月曜日のオープニングトーク、お聞きください。
今年のゴールデンウィークはね、長ければなんか11日ぐらいあるようなことを言ってはったんですけど、まあ無理から休み取っておけばね、そうじゃなければ前半と後半に分けてね、前半より後半の方がバタバタっと休みがこう連休がございますんで、人が動くのは後半にひょっとしたら動くかもわかりません。3日あたりからでしたかね。
そうですね、
この辺からね、
あの土曜日から
遊びに行かはる方と、また戻ってこられる方でぐちゃぐちゃになる可能性はい、ですんで、まあそれ覚悟の上で、お出かけもしくは帰ってこられたらいいと思います。
そうね、
はい、あのもうカレンダー通りでっていう方もいてはったり、いやいやもうゴールデンウィーク関係ないんですと、お商売されてる方は
ね
関係なく、やってはると思います。
逆に忙しい方もいはるし ね、
インバウンドの方とかね、旅行者のまあ皆さんで、お店開けとかんとね、稼ぎ時かも分かりませんので、特に観光地でお商売されてる方々はもうあの忙しいと思いますけども、はい、あの関係なくねお仕事頑張ったら思います、まあ基本お仕事お休みの方が多いと思いますけども、お金もまあどうでしょうね、今年はゴールデンウィークで使うお金ちょっと上がってたかな、なんかそんな発表してはりました、少しね、まあ上がってた言うてもその分贅沢してるわけじゃなく、高なってるんやと思います。
高なってるからね、
あのお金がね、その分容器がかかるから、容器使わないと移動できないかもわかりません、はい、で動かない方がほとんどらしいです、もううちでじっとしてある方の方がね、もうそんなお金ないねん、使うてられへんのですよ、いう方も結構いたら思いますんで、まあ、そういう方々はね、ラジオ、まあ、基本タダです、まあ、若干の電気代はかかるかわかりませんけど、ね、まあ大したことはないと思いますんで、基本タダですんで、まあ、ラジオで楽しんでいただけたらいいと思います。はい、で日中より今がね17度台です、この前がね
17.7度、
はい、ですから、まあ、そんなにあさぶあさぶではないですね。
ないですね。
で日中はどれぐらいいきそうですか。
はい、京都舞鶴ともに22度予想です。で昨日がですね、京都は 26.1 度ありました。だから 4.1 度低い気温、舞鶴も昨日 26.8 度あったので4.8 度低い気温を予想してます。昨日暖かかったから、暑かったからね、もう、
まあ、あというかあのそれ暑い寒いというのももちろんあるんですけど、湿度です。ですから、昨日は湿度が低かったですから、少々気温が上がってもそんなに違和感なかったかも分かりませんが、今日は湿度が高いと思います。
今のところは乾燥注意報出てるんですけどね、
まあ後半曇ってきますから ね
雨が降るとか、そうなると
ムシムシとしてくるかも分かりませんので、ムシッとするとね、汗なんかかいた時に乾きにくいし、ちょっと鬱陶しいなという感じに、感じられると思いますね。ですから昨日はね比較的ね影歩いてるとね心地よかったです。
心地よかったね、
はい、風もありましたしね、
気持ちよかった、
はい、25、6あったような気はしません、まあ、ですけどね、気温だけで見ると昨日の方が高いそうですんで、今日低いから油断するとね、ムシッとするかもわかりませんので、はい、どうぞ気をつけてください、で今日は4月の28日ということで、もう4月も今日入れて28、29、4月は30までですから、あと今日入れて3日です。
あ、本当だ。
はい、もう3日後にはね、4月が終わり、そして5月に入っていきます。5月入ってもね、まあ、皆さんバタバタとはまだねゴールデンウィーク中ですから、されてるとは思うんですけども、もう5月ですからね、早いですね。
早い、
はい、あっという間にもうここまで4月が終わることは、つまり1年の、3分の1が、もう終わります、あと3分の2です、この3分の2がね大変やね大変やね、これ今年の夏もまた暑いやろからね、もう6月ぐらいからはもう暑言うてるか分かりませんね。
そうかもね。
そうですね、どうぞあのエアコン調子悪い方は早めにね修理もしくは新しいのに買い替えはった方がいいと思います、混んできます工事が
ね、
で暑いのはもうどうしようもないです、冬の寒いのはねまた着込めばなんとかしのげると思います、まあ、部屋の中でもね、でも暑いのはもう死んでしまいますからね 熱中症で
怖い、ね、怖いです。そう思うとと
ても怖いですね、うん、お風呂上がりなんかもう汗止まらん時あります、もう暑すぎてね、うん、まあ、エアコンがあれば涼しくこう体もほてた体もね収めることできますけど、
うん、
暑いとほんまにもう、ね、暑い時はもうイオンです、これはもう間違いないですね。
そういうところはね涼しいしてはるもんね、はい、
ただイオンに行くまでがもうむちゃくちゃ暑いですから、うん、イオンに入ると気持ちいいですよ、うん、イオンの中でウォーキングする人がいてるそうやね、
本当、は
い、広いから、もうあっちうろうろこっちうろうろして、はい、結構皆さんねイオンで一日過ごしてエアコン効いてるしね、
うん、
でお茶も飲めるし、
はい、
大抵のも揃いますから、
うんうん、
はい、もうそこでね賢く、生きてはる方多いみたいですね、
はい、
どうぞ皆さんね、うん、夏場家のエアコン使うのもったいないな思ったら、
うん、
外遊びに行ってください。ただそこで予算お金使うてると、
うん、
家でエアコンでお金使わん方が、
うん、
そっちの方が安ついてる場合がありますんで、
うん、
まあ、その辺は皆さんにね、うん、お任せしますんで、
はい、
いやいやもう使っていいよ方はぜひお使いください、うんうん、経済回りますからね、
はい、
そして今日は4月の28日ということで調べますとね、はいはい、うん、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、一つ初っ端にあったんでね、これでちょっとその前中村さんがね、うん、で怪我してはるんで、ね、それだけいっぺん軽く触れとかんとね要件いただいてますね。指の怪我いうことでね、
指怪我しました、はい、5針も乗っちゃった、
皆さんね、
はい、
いろいろたくさん心配してはる方
が、
ね、
ありがとうございます、
たくさんメッセージいただいてますんで、ね、
ちょっと X にあげたんで、
はい、そうですね、それ見張ったんですか、
うん、そうですね、そこにもたくさんなんかと投稿というかコメントいただいてありがとうございます、
は
い、
まあ皆さん心配してはるんでね、
うん、
今日はこれ一辺となるんでねもうここで一辺さらっと触っとかんとねもうそれぞれ言うてきはりますんで、はい、もうそれもそれあれもずっとこればっかりになってもあれなんで ね、
ね、
一通りね、
はい、
財布の中身さんとかね、
うん、
はい、箱のおばさんでしょ、うん、忘れなぐささん、茨城の紳士さんとかね、はい、台風61号さん、
あ、ありがとうございます、
中村さんの指心配や、
はい、
皆さん送っていただいてます、
う
ん、
まだちょっとジンジンしてます、
もう5針の歌そうです、
はい、
今日も朝ね、うん、包帯ぐるぐる巻きで入ってきてありましたんで僕は思わず言いました、
うん、
楽しさやない
楽しいないっていやもう痛い
よね、いや痛いの分かりますけど、
うんうん、
いろんなこと起きるな思ってね、
本当にもう自分でも、はい、ああまたやったと思ったもん、
ね、だからもう充実してるやろ
充実かどうかは知らない、
いやいやそれはもう
平凡なことです、
平凡な人生を送るよりも、
うん、
まあね、いや痛いとか痒いとかしんどいはあるやろけど、
うん、
いろんなことが巻き込んできてね、
うん、
あなたの身の回りで起こったりとか、
うん、
あなた自身に起こったりとか、
うん、
本当に羨ましいぐらいそんな充実してあるのも、ね、
痛い、
僕はもう本当に平凡な日を過ごしてます、ね、う
ん、でも小林さんもほらなんか削ってたやん、
僕は仕事で
ね、スライサー、
包丁が包丁ちゃうわ、ピーラーか、
うん、
皮むいたりする
んですよね、
いやいやピーラーです、
ーー、
はい、T の字になってるやつですね、
あれ
でこう皮むくやつを探してたんですけどなかったんですよ、
うんうん、
その調理場に、
ね、
でその調理場にその代わりになるものなんかないかなと思って見たら、
う
ん、いわゆるスライサーがあった
ん
です
、ね、
スライサーにね、刃のところにカバーがついたんですよね、
うんうん、
危ないから、
うん、
あカバーつ、あ危ないからついたんだな思ってそのカバー外そう思って指切りましたですから意味ないわな、それならもうカバーなかった方が、
ね、
あもう触らんかったんですけど、
うんうん、
カバーの取り方が分からへんかった、
うんうん、
硬いねんこっち、
うんうん、
ほんでバーンってやった時にスパーンとい
った
ん
です
ね、
ですから
よし悪しですカバーもね、
うんうん、ね
もっと簡単な付け方外し方であればね、
うんうん、
ちょっと外せたんですけど、
それ
が硬かったんでね、
うん、
むしろ逆効果 で、
うん、
で僕はそれで、
うん、
別にケチつけるわけじゃないですけど、
うんうん、
もうそれ以後もうトラウマでね、
う
ん、スライサーはもうよう触りません、
そうやと思うわ、
ふわーっとなるんですよ、
うんうん、
また削ったらどうしようというのでね、
うん、
でその後ねこの小指削ってからね、
うん、
この小指が何やろ、うん、カクカクするんです、どうやってやろうな、
動きがやっぱスムーズじゃないの、
スムーズじゃないですね、
なんか
小指だけこう、まあ、僕は右手やったんです
けど、うんうん、右手大変やね、
大変ですね、調子悪くて、うん、未だにやっぱりこの後遺症言うんですか、右の小指だけちょっとこう違和感感じてます、
あ右手嫌ですね、
もうケアはすっかり治りましたけど、
うんうん、
右の小指だけね先細くなってます、
はい、
左手と比べたら分かります、
削れた感じやね、
削れて肉は元に戻りません、うん、
だから塗ってはいないわけや、
塗ってないです、
うわ、もう大変、
縫うも何もね、
うん、
皮ごとというかもう身ごとスパーッといきましたから、
痛い痛い、
もうノーなったんでね、
はい、
いやあのスライサーについてました
怖いわ
ついてたけど、それもう持って行ってこんなんつけられへんわ思ったから
すぐピタッてつけたよ。こうやってい
やいやもうそれどころやね、もう血があ
すごいやね、
止まらん、朝からごめんなさいね、なんか変な話
ほんと
で、もうもうとにかく病院、うん、最初血止まったらあのでき仕事続けられる思ったんです、
うんうん、
血止まれば、
はい、
止まらへんかった、
ツヤは空剥がれたままな、
でもうこれはあかんな思って、うんうん、病院行って、
うん、
で先生にね、うん、なんか血止めなんかやってくれはったら、だんだん止まってきて、
うんうん、
で包帯巻いて
薬、
まあ、薬か、まあ、ただ心臓より上にしばらく上げといてください
よ、あ、はい、
だんだん止まってきたんで、
うんうん、
でもう中止や普通、
うん、
もうこんな包帯、
本当やね、
僕小指やけど薬指と一緒にひっつけて包帯巻かはって、おーおーおー、先生が、
はい、
うん、小指だけじゃなく、
うん、
その方がええ言って、
うん、
だからもうあの使える指は3本だけやったんです、
うん、
でも包丁右やでしょ、
うん、
だもう
どやん右手やのにね、
はい、でも
これそれでやったの
ロケはもうこれね、まあ、僕の中でですよ、うん、あ無理やな思って、うんうん、そんな手包帯ぐるぐる巻きの手元打つのにな、
うん、
おかしいやよ、うん、料理番組で調理してる人の右手が包帯ぐるぐる巻きでなんか切ってるっておかしいやろ
おかしい、
であのうちのディレクターね、
うん、
元気な事務所の青木男で、
むちゃやんね、あの人
取締です、
ね、
だから出世してるんですよ若くして、でこの男もう中止やろなおだけど、うん、
はい、
続けていただけないですか。
だからニコニコいつもしてあるけどえぐいな、
えぐいよ、笑いながらえぐいよあの男、
えぐいな、
そのまま
はい
続行です、
うん、
でその日それで中断しましたから、
はい、
病院の間に、
うんうん、
夜9時ぐらいまでかかりました
。
いつもならね5時6時に終わるんですけど、
う
ん、
でも痛かったでしょ
う、もう痛いっていうか早終わりたかったとにかくもうやらんと帰られ
ない、ら
でとにかく4本取りなんですよ、
うん、
料理は、
うん、
でまだ2本目ぐらい
できたんや、でも
いや切るだけやからね、
うん、
でまあまあそれでね、
はい、
なんとか料理は一応作りましたけど、
うんう
ん、その料理つまり4本取りやから、
うん、
後半の3本は包帯ぐるぐる巻きのやつが3か月月1回放送
やん、何ヶ月も
包帯や、3ヶ月包帯ずっと巻いてるけど、まあ、あの戻ってきたらもう包帯は取れてたんですけど、ね、
うんうんうん、
まあまあでもね、
はい、
そういう経験僕もしましたから、
うんうん、
あなたの気持ち分かります、
はい、本当に、
ただまあ利き腕じゃないんで、
ね、そう左手でよかったなと思って、
まあまあまあ、
中指なんですけどね、
まあ、よかったか分かる、
うんうん、
まあ、よかったのもおかしいけど、
うん、
まだね、
うん、
マシかも分かります、
はい、
一応もうこれで皆さんね手の話以上ということで、今日4月の28日
自分でやったんちゃうよ、
調べましたら、
はい、
今日は象の日いうのが出てましたね、象パオパオです、
パオパオ象さん、
象の日ですね、
うん、
これは1784年ですね、中国の商人、まあ、商売の人ですね、
うん、
ベトナムから日本へこの象を連れてこられました。でこの象はね、
うん、
当時の将軍さんです、
うん、
8代将軍8代目、
はい、
よご存知ですね、
うん、
8代といえば、
8代将軍、
はい、
馬乗る人や、
そうそう、うん、みんな乗ってはと思
ってた、白い馬乗っては
る、あれテレビや、
あ吉宗さん、
そうですね、
うん、
白馬はテレビや
急に名前思い出せへんかって、
実際白か黒か茶色か知りませんけど、まあ映像でね、
テレビでは白です、
白のかっこいい ね、
ね、
将軍さん、
はいはい、
徳川吉宗さん、
うん、
八代将軍、
そうです、ね、
通称、
うん、
通称、
通称、
はい、
暴れん坊将軍、
そうですね、はい、暴れん坊将軍という名前がついてました ね、うんうん、
ね、はい、
で実際暴れん坊やったらしいです、
あそうなんや、はい、
子供の時にやんちゃでね、
はい、
でまあそうやってよう暴れてたそうです、紀州、まあ和歌山ですね、
はいはい、
あちらの方 で、
うん、
でまああのよう暴れてはったそう、
はい、
ちっちゃい時はね、
うん、
まあ大きなってからもね、
うん、
まあまあ暴れてまあ、あのそういう文献に残ってるそうですね、
あそうか、
まあ、誰も追ったことないんでね、
うんうん、
まあでも一応そういう、
まあ、ドラマはフィクションや、
ドラマはね、まあでもドラマね、まんざら嘘じゃないんですよ、
あそうなんや、
やっぱり ある程度その文献にのっとって、
おそうなんや、
だから暴れん坊将軍、
あ、
はい、徳川吉宗っていうね、
はいはい、うん、
だから、まあ、将軍さん、いろんな将軍さんいてはりますけど、
はい、
やっぱりそのいろんな初代家康からずっとね、
うんうん、
まあ、来まして、
うん、
この八代将軍吉宗さんというのは、うんうん、やっぱりすごい方なんですよ、
はい、
だからこそドラマになった、
そらそうよね、
そう、然とみんなドラマになってもええやんか、
はい、
なぜ八代将軍吉宗さんだけが、
うん、
まあ、他もあるけどね、
はいはい、
あんだけ人気があってドラマにしたかというと、題材がね、
うん、
やっぱ面白かったんでしょ、
なるほどね、
いろんなでやっぱりドラマですから、
はい、
あんまりなところはね、
うん、
フィーチャーせんと、
うん、
あの要するに、まあ、人気の出るように、うんうん、ええー、とこ取りしてあります、うん、まああかんところもあったとは思います、はい、まあ、でもそこはちょっと省いて、だからああいうかっこいいね将軍さん、まあでも庶民の味方でね、まあいろいろ逸話が残ってます、うん、はい、でまあこの将軍さん、
はい、
当時のね将軍さん、八代目将軍さんが、
ま
あ、あの象、当時はねやっぱりね、
う
ん、日本の、まあ、動物というと、はい、牛とか馬とかです ね、
う
ん、
そうね、
大きい動物でも牛馬クラスです、
うん、
4本足で歩く動物で一番大きくても、うん、まあ、馬か、
うん、
ね、
牛かな、牛、じゃあ
それより大きいのは多分日本にはいて、まだね当時はいてなかったんや
けど、キリンもいないね、
え、
キリンもいないね、
キリンもいないと思いますね、うんうん、でこれまあでも日本にあの象が来たのは初めてではないんですけどね、
う
ん、その昔も、はい、文献には出てます、
あ、そう、
はい、室町幕府の足利義持っていう人が象を日本にね、
うんうん、はい、あ、そうな、
もうだいぶ前1408年ですから、でこのこれ今の話は1784年ですからもう370年、はい、80年後ぐらいの話ですから、
本当やね、
ちょっと前に象はね、
お、
はい、だから昔のあの
絵
描きの人、象の絵描いてる人、うんうん、誰だったかな、どっかで描いてあったわ、
あ、いますね、俵屋宗達の
なんか、ね、
あの
虎とか象とかね、はい、絵描いてる人いたはったんで、うんうん、多分まあなんかの残ってた、うん、全く分からんものの絵は描けへんやんか、
うん、
なんか残ってたんか分かりませんしね、はい、描けるとこ見たら、
うんうん、
何か見張ったのかも分からんしね、まあ、とにかく、まあ、象を吉宗さんが見たいというので、
うん
うん、日本にさ、まあ、持ってこさせたわけです。
すごいね、
まあ、好奇心旺盛な方なんですよ。
そうやろうね、
まあ、暴れん坊と言われる、ね、ゆえんの一つかもわかりません、
はいはい、
とにかく好奇心旺盛で、
ほうほう、
で見たいっていう、
うん、
でこっち連れてこい言って、うん、でまあ、あの連れてこさせて、
はい、
でまずその当時の天皇、うん、中帝天皇さんですね、うんうん、この方に最初に、うん、こんなんです言って、うん、で天皇に見せて、
うん、
ですから京都から江戸まで、
うん、
この象を歩いてずっと連れて行ったそうです、う
ん、京都から
江戸まで東京ですね。
わあ、象さん大変、
まあ、象さん大変どころか、ね、周りの人たち大変やな勝手に行かへんわ。
まあね。
誰かついてからが。
本当やね。
一人や二人やないと思うよ。
ついていく人も大変よ。
そうやね。でこの象がパオパオ言いながら、
うん、
か言うてないか分からんけど、
うんうん、
とにかく街中をずっと歩いていくわけですよ。
言ってるでしょ
う。あっという間に象ブームが来たそうです。
あ、そうなんや。はい、
そらせやわな、
うん。
その時代の人たち見たことない大きな動物。
興奮するよ。
興奮したと思います。
ねえ、はいはい。
でまあところがこのね、吉宗さんいうのはね、
うん、
好奇心旺盛やけどね、
うん、
飽き性でもあんねん。
あ、そう、
はい、もうすぐ飽きてん、象に
飽きた、
もうええわ俺ぞ言うて、もう見たしもうええわ、
あ、見たらもういいって感じ、
もう納得してんのね、
うん、
あとお前ら頼むで言
う
て、任された人間が大変、
どうすんの、
苦心したって書いてますその二文字、
それはずっと買っていかなかったもんね、
1枚からね、
餌も与えなあかんし、
そうです、そうです、どこでどう買ってたかは書いてなかった、
うん、あ、そうなん、それ興味あるわ、
興味ありますけどね、
うん、
どうなったか
いの、はいはい、
でも江戸まで行って、
うん、
そこからどうなったかいうのはちょっと、
うん、
まあ、調べたら分かるのかも分かりませんけど、うん、苦心したって書いてました、
あ、うん、
まあ家来さというか、うんうん、まあ、その元で働いてた皆さんが、
うん、はい、
お前とこちょっと預かってくれへんこれ、うちですかとか言いながら、
本当よね、はい、場所もいるしね、
そうですそうです、
大変や、
檻とかね、そんな
こと
かと危ないからね、
うん、そうそう、危ない、
どこどういう距離分からへんからね、
うん、
まあ、多分それを二文字苦心ということでまとめられてましたね、
はい、
はい、でまあ、この吉宗さん、
うん、
まあ、今も言うように、まあ、人気はあったんですよ
ね、そんな感じ
は
ね、
は
い、
とても人気はあったんで、前半人気あったんですけど、
うん、
後半ちょっと人気が落ちてきたみたいで、
あ、そう、う
ん、というのは倹約家でね、
うん、
まあ、あんまり倹約、ね、倹約倹約言うんで、
うん、
庶民の皆さんも、
うん、
もうヘロヘロなってきた、
そうやね、しんどいわね、
しんどかったのか分かりません、
うん、
ある程度はね、
うん、
もうちょっと緩めてあげてよかったのか分かりませんが、はい、まあ、吉宗さん倹約家で、
うん、
まあ、自分も倹約する割に、
はい、
周りにも、
あ、
目安箱なんかもね、
あ、
当時作られたんですけど、
はい
はい、うん、ただまあこの方やっぱ頭がすごく切れてね、勘のええ方で、
うん、
まあ、いろんな、まあ、政治において、
うん、
いろんなことをいっぱいやってこられたん で、
うん、
ですんでやっぱりこう名前が残ってる将軍さんの一人やとは思います、
うん、はい、
で、あちこちね、
うん、
あの女性がお好きでね、
そうやろうね、
予算手つけてあります、
あ、そんな感じ、はい、
手つけてあります、
うん、
ちょっと外行こうか言ってみんなで行くやんか、
うんうん、
うん、ちょっと休もうかいで、うん、茶店みたいなところで休まはったんや、うんうんうん、そこで働いてる子、お前なかなかやっちゃうな、こっち来いってそれでまたどこ手つけて、そうですね、はい、また歩いてるとお前なかなかええかな、こっちおいでとか言って、あの農家の普通の、うん、まあその辺の庶民ですね、
はい、
その辺もちょっとおいで、うんうん、まあ、そばに置いたみたいな、
うんうん、
だから急に出世やわな、この当時やったら
側室になるん
や、側室感じで、
はい、
多くで、ところが後にね、うん、晩年ですけども、
はい、
多く、もうちょっとこう契約せなあかんいことで、
うん、
美人さんはもう全部解雇、うん、
あ、
綺麗人は、
はい、
なぜ解雇されたのご存知ですか、
うん、美人はもうすぐあの相手見つかるし、
はい、
うん、
正解です、
ね、
それプラス、
はい、
あとお金もかかるんやって、
あ、そう、美人に
書いてあった、美人はお金がかかるから
なんでや
何や知らんけど、うん、でもう全部解雇、
うん、
であの晩年はもうね、あのふくよかな女性がお好きで、自分の周りにはふくよかな人ばっかりを揃えて、
はい、
あのまあ過ごされたというふうに書いてました。
そうなんや、
はいはい、で当時はあの将軍さんのもとにね、うんうん、大岡越前、
あ、大岡越前、
大岡忠介さんですね、
うんうん、
お奉行さんです、
うん、
まあ、この人が、
うん、
あの
ドラマになってたね、
そう、この奉行所とか奉行のもとに、
うん、
私はあの将軍の子供ですってようさん来んねんって、
うん、
私も将軍の子です私も将軍の子ですって
、
それを大岡忠介さん、まあ、奉行が、
はい、
あの将軍さんに、
うん、
将軍と、
うん、
ね、こんなようさん言うてきはるんやけど、うん、もう冗談でしょって言うから、うんうん、心当たりはあるとそういう逸話が残ってるそうです。
ありゃありゃ
面白いですね、
はい、
今ではもう絶対あかんけども、
うん、
まあ、当時はそんなことも許されたんでしょう、
うん、ではね、子供は言ったらそれ待遇よくしてはったんかな、
ね、
なんか
どうでしょう ね、 その ね、 ね、まあ、でも調べるとね、
うん、
嘘の人もようさんおったらしい、
そう、
はい、
うん、
分かれへんから ね、
今ね、そう言ってまえみたいな、
言ってまえ言ってまえ
言っとったらなんとかなんでとか、
命かけていくねんで、多分そんな人、
そ
んな嘘ついたらもうそんなもんえらいことやで、
うん、だけど貧しすぎて、
そうかもから
ん、ね、え、もう生活できへんのやったら言っとかを言って
生がくれるからって
ね、え、
うん、まあ、それもたかも分かります、
うん、
一応こんな話で終わらせて今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。 E メールはほかアットマーク kbs.kyoto です。 hoka アットマーク kbs.kyoto です。
笑福亭公平の
ほっかほかラジオ